長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの村松です。
はい、
今日も金曜日になりましたね。ポッドキャストをお届けしていきたいと思います。
はい、
長峰さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回は誠さん、50歳からのご相談です。
はい、50ですね。
はい、
どうでもごめんなさい、こういうねツッコミで、はい、
いきます。
はい、
長峰さん、こんにちは。愛知県に住むトラック運転手で50歳の誠と言います。
うん、
別れた元カノとの復縁で相談させていただきます。自分は18歳で出来婚して、30歳で元妻とのすれ違いによる浮気で離婚しました。
はあ、
現在は結婚していた頃に建てた家に両親を呼んで3人で住んでいます。過去に何人かとお付き合いしましたが、再婚には至らずです。復縁したい元カノは43歳で、会社は違うのですが、同じ物流センターで働いているトラック運転手です。付き合い期間は3ヶ月で、別れてから1ヶ月ほどです。彼女もバツイチで15年ほど前に離婚して、最初から子供は別れた旦那の方に、お盆や年末年始の時ぐらいに子供たちと過ごす感じです。彼女も何人かと付き合いましたが、再婚には至らずです。出会いは4年ほどで、彼女が後から物流センターに来ました。当時は気になっていたのですが、どうせ彼氏がいるんだろうとそれほど意識はしていませんでした。そして仕事を一緒にするうちに、真面目に仕事に取り組む彼女に惚れていき、話しているうちに彼氏がいないことを知り告白しました。結果は同じ仕事で付き合って、みんなにバレると仕事がやりにくくなると振られました。それからは気持ちを切り替えて同僚として接してきました。去年ぐらいに自分の仕事はハードになってきて面倒だなと思っていましたが、昔彼氏が仕事を一生懸命やる男が好きって言葉を思い出し、同僚たちも最近お前頑張ってるなと言ってくれるほど仕事を頑張りました。すると彼女から、最近頑張ってるから気になってきたと言われ付き合うことになりました。週末は彼女の家に泊まり過ごしていましたが、ある日に彼女が風呂に入っている時に LINE が来ました。最初持ちの同僚男性から、たまたま表示された文字が目に入ってきて、最初持ちの同僚男性からでした。表示は、しかとするなよとありました。実は前々からこの最初持ちの同僚男性と噂はあったんです。でもみんなまさかと思っていまして、自分も付き合う時に冗談交じりで聞いたら、あるわけない、信じてと言っていたので信じました。本当はスルーすべきでしたが、再婚を考えていたので彼女に聞いてしまいました。すると彼女は泣きながら、実は3年前から不倫関係だったと、でも何回もやめようと思ったがしつこくて、そしてあなたのことを気になってきて、ちゃんと不倫解消したいと言って別れたと。でもその元不倫相手が僕と付き合い出したと分かると、またしつこく復縁を迫ってきたそうです。その時は彼女の話を聞いて円満に終わりました。しかし僕はそんな気はないのですが、遠回しに彼女に不倫のことを言ってしまうみたいで、彼女にどうせ私を信じてないくせぐずぐず言う男も嫌いと言われて、僕もヒートアップして、ついてめえ何様だと暴言を言ってしまいました。その一言で彼女は冷めたみたいです。こんなこと言われたのは初めて、もう無理と言われました。今は仕事場でも挨拶だけで一切顔を合わせてくれません。
うん、
僕も復縁しようと挨拶だけは明るくしますが、不倫してた相手とは普通に話をしていて辛いです。彼女は好きな相手にはとことん尽くすけど、嫌いになるとかなり冷たいです。そして彼女は復縁は絶対ない、戻りたくもないと言われています。
うん、
自分としては今まで通り職場で平静を装い、挨拶は明るくして、あとはあまり近づかないようにしています。もちろん仕事も今まで通りにこなして、少しでも精神的に強くなれるように少し痩せたらと言われたので、ダイエットして少しずつ痩せてきています。彼女の態度が和らいだら復縁を申し込みたいと思っています。何かアドバイスがあったらよろしくお願いします。
はい、というところです、はいはい、
そうですね、あの村松さん、あの、はい、相談文読んで読むまで5分でした。
はい、ちょっと
ご苦労様でした。いやでもね、本当それぐらいね、皆さんあの真剣に送ってくださって、あのこれでもね、はい、結構ちょっとね、あの時間も限られてるのでと思って、
はい、
だいぶ削ったんですけど、この参加者に、はい、まあ、なってしまったってことなんですが、
はい、でもなんかこう伝えたいっていう気持ちが
すごい伝わってきますね。そうですね、だから、はい、まあね、誠さん50歳っていうことで、やっぱり、はい、あの、まあなんか今までの恋愛もね、うまくいかなかったっていう、こう 離婚もしてしまっているし、はい、まあ、ね、その後何人かと付き合ってもうまくいかない、今度こそっていう気持ちもあると思うので、まああの、はい、ですし、まあ、あの、同じようなね、気持ちの方もいると思うので、まあちょっと回答していきたいなと思うんですけど、はい、そうですね、はい、あの、私結構あの、てめえ何様が、っていう風になんかね、あの彼女に暴言吐いたって書いてあったんですけど、はい、いやてめえ何様はおめえだよ誠みたいなあれえこれ大丈夫かなみたいな、てめえ何様はおめえだろ誠みたいなちょっと感じたんですけど、
はい、
だから大丈夫かなみたいな、ちょっと、
はい、
この人なんか冗談で言ってんのか面白いのか、
はい、
何なのかちょっと分かんないなっていうてめえ何様は誠だよ、はい、おめえだよっていうことですね、まずは。
はい。
はい。
ちょっと今、私もあの、相談文を今読み返して、今、読むのに一生懸命だったんで、頭に入ってきてなかったんで。
はい。
すいません。
あ、いえいえ、全然。
なるほど。はい。あ、そうですね、誠さん。はい。
そうですね。
はい。
まあ、なんか結構、愛を持って、なんか、てめえ何様はだ、何様はだ、はい、まあ、本当あなたですよってことなんですよ。あの、はい、まずですね、あの、この例えばそのまあお付き合いをしている女性がまあ今は別れているわけですよね、はい、今はでも付き合う時に
そうですね、はい、
そのまさかあの妻子持ちの同僚と不倫はしてないよねって言った時に、はい、いや信じてほしいって言ったけど、はい、あいや実は付き合っていたんだ、まあ、でも別れてるわけですよね、はい、今はって聞いた時に、ね、やっぱり、はい、えじゃあなんであの時本当のこと言ってくれなかったのとかやっぱり、はい、ああ3年も付き合ってたんだとかっていう、まあ、ショックとか嫉妬の感情とか、はい、なんか言ってくれなかった怒りとか、
はい、
なんかそういうのは湧いてきて当然だと思うんですね。私もその誠さんだったらそういう風に感じると思うんですよ、
はい、
本当それこそてめえ何様だよって心の中で思うと思うんですね、
はい、
でもあのそれを相手に言葉に出して言うか言わないかなんですね。
はい。
で、あの言うか言わないかなんですよ本当に。で考えてみてほしいんですよね本当に。あの、はい、私自身になった時にそう思っても私言えないんですよやっぱそれを言ったら終わっちゃうし、
はい、
そんなこと言うべきじゃないっていう。だって、はい、あのそれ単なる自分の勝手に相手を良い悪い騒いでることだし、はい、それ言ったらもうアウトだと思うんですね。なんか上で暴言ってなんかモラハラみたいになっちゃうじゃないですか。
はい。
だから、これ言うか言わないかってところですごく分かれると思うんですよね。
はい。
うん、なんか、ね、人としてっていうことで。
はい。
あどうですかね、村松さんは。どんな風に感じ
ますか？そうですね。なかなか言わないです。やっぱ、誠さんもでも、ヒートアップしちゃったんですかね、その時にすごい。
そうですね。ヒートアップしても、言わない人は言わないんですよ、はい、普通は言わないんですよ、
はいですねうん、言わないですね、はい、
で普通で何なのって言われるかもしれないけどもこれ言っちゃうやつ、はい、あの私、はい、なんかあの最もだなと思ったんですけどあの、はい、これ2回聞いたことあるんですけどアルコール依存症の方の私、はい、精神科の現場で働いててやっぱりその、はい、暴力する夫っていうのがいるわけですよね妻に対してでそれに対してやっぱ、はい、先生がそのどんなに怒りを感じてても殴れる男と殴れない、はい、殴れる男と殴らない男がいるんだって、はい、もう殴ったらもう終わりなんですよっていうもうそれありえないんですよっていうか、はい、ってことを言っててでまた別のところであのテレフォン人生相談で加藤泰造先生のお相手のなんか女のゲストの先生がだから、
はい、
殴れるやつと殴らないやつがいるんですよみたいな。もう殴ったら終わりなんですってやっぱ同じこと言ってて、
はい、
でもそしたらもう人を女を支配する上から、 はい、対等な関係がもう気づけないって力でしかねじ伏せられない。
ああはい。
だもうこうやってモラハラだし、本当にあのガンジーがその暴力、はい、あの非暴力不服従の運動の時にも。その、はい、よく我々は暴力っていう時に目に見える殴る暴力のことを暴力だって言うけれども、この世の中の9割は、はい、その殴るとか目に見える暴力ではなくて言葉による支配だったりするんだっていう、はい、そのことの方がよほど罪があるっていう風に言っていて、だからてめえ何様だっていう一言が出ちゃうって、結構もう終わってるって思った方がいいんですね。
なるほど。
ちょっときついけれども、はい、やばいですよってことです。だから本当に人生、本当変えていかなきゃいけない。こういうこと言えちゃう人って本当に変えていかなきゃいけないっていうのがありますね。
はい、そうですね。なかなか言えないですね。
言えないよ。私めっちゃ怒りっぽいですけど、私言えない。はい、私でもやっぱ言えない。それ言っちゃう。言ったらもう一線超えちゃうんで。
はい、そうですね。
もう言葉の暴力だってことが分かるから、それができちゃう、はい、だから人に暴力モラハラしてもいいような人間なんだってことは、本当自覚した方がいいってことですね。だからこんな人と一緒にいたいなんて人いないんで。
はい。
だから、別れた彼女は正解だと本当に思うし、だから、こそ誠さんとかそういうことを言っちゃう人は、もう変えていくしかないと思うんですね。
はい。
だから、まず、その、誠さんがやることは、その、このまま自分を変えないで、まあ、50歳独身で、はい、まあ、このまま60とかなったら、両親80とかなって、まあ、もうその、介護に一人追われて、うん、もうそのまま独身で死んでいく。それか、はい、もう自分を変えて、その、精神的にも経済的にも自立する。まあ、そういった大人になるか決めてくださいってことなんですね。だから、
そうですね、はい。
なんか、少しでも精神的、いや、少しでもじゃないんですよね。もう人生180度変えないともう終わってると思うし。
はい。
やっぱ少し痩せたからダイエットとか、もうダイエットとかどうでもいいんですよね。まず人として、
はい。
人としてちゃんとしようよっていう、
はい。
そこ決めた方がいいっていうのが、ありますね、
はい。ダイエットしちゃうんですよね、みんな。
なぜか本当ダイエットしちゃうんです
よね。はい。しちゃうんですよね。
まあ、私も今クロスフィット通ってダイエットしてますけどね、はい、痩せないですけど。
いや、そうです
よね。まあどうでもいいですが。そうですね。だからじゃあどこを変えるっていう時に、私結構電子書籍とかブログとかでも言ってる、そのもう女性が嫌がるそのクソ男条件を兼ね備えてるので、
はい、
やっぱそこが自分の問題だってことを認識して変えていく必要があるんですけど、
はい、
その嫉妬深い女性の過去の恋愛経験とかセックス経験にキレる男はどうしようもない、
はい、
だってお前処女なんかいねえよ世の中にとか、何言ってるんだと。それも含めても彼女ですよね。
そうですね、はい、
だ彼女の存在そのものを愛せない、はい、そんな過去の恋愛とかセックス経験にキレる男なんてもうまず、はい、論外だし、あと、はい、マザコンなんですよね、完全に。
はい。
離婚したら、その離婚して自分が家を建てたから、その両親を呼び寄せたっていう時に、はい、なんで両親呼び寄せてんのって感じなんですよ。だって。
あ、まあ、確かに、ちょっと疑問に思いましたね、そこは。
そうですよね。
はい。
だから、詳しくは書いてないんですけど、はい、まあ、例えばこんな広い家を18歳で着込んで買っちゃって、なんか資金援助、はい、両親に一緒に暮らすことによってしてもらおうとか、はい、家事洗濯大変だし寂しいから、はい、母ちゃんにパンツ洗ってもらおうみたいな、まあ、未だにパンツ洗ってもらって家事やってもらってると思うんですよ、
はい、
だこんなね50男と結婚したい女なんていないって本当認識した方がいいですよ。だってここにお嫁さんに来たら、はい、その80代の両親の介護ヘルパーじゃないですか。
そうですね、
こんな、はい、貴様何様だっていうような男、なんで俺の両親介護できねえんだよとか平気で言ってきそうですよね。
そうですね。
だから
それを望んでくる人はいないですね。
そうですね。これが30代男性でもやっぱ親と同居してる人とそのまま同居するってことはすごく抵抗がやっぱりあること。
はい、
やっぱお母さんと自分が一体化しちゃって、お母さんのお腹の中にいる子なんですよね、まだ50の子の誠ちゃんは、
はい、
だから やっぱりそういうその親から自立する精神的にも経済的にもっていうのも こういう男は本当ダメだし、はい、あとその、
はい、
なんか仕事を頑張る男が好きだからそうしたら彼女は好きになってくれるんじゃないかっていうことを、
はい、
愛だと勘違いしてるんですけど、それって僕を見ても、はい、認めてほしいっていう承認欲求なんですよね。
はい、
なんかだからその認めてほしいってその相手と恋愛関係を築くってことは相手を理解する、この女性は、はい、その本当に辛い恋愛経験をこれまでしてきて不倫っていう3年間しかもその不倫相手もクソ男っぽいですよね、はい、どうやらなんかね、誠さんと付き合ったらとかって、ね、なんか、
はい、
とてもクソ男を選んでしまうような、なんかちょっと心に不安定さがある女性だなと、
はい、そうですね、はい、
それ分かってあげる理解ってことをするのが愛なんですよ、
はい、
でもそれで相手にベクトルが向いてますよね、でも、はい、仕事頑張ってる俺を好きになってほしいって自分にベクトルが向いてるの分かりますか？
分かります、
はい、俺詐欺なんですよ、
はい、
だからそれって自分を認めてほしい承認欲求だから、その理解の手前にあるっていうか、はい、もう愛じゃないんで恋愛じゃないんですね、そもそも、
はい、
だから
なんかあの愛情と承認欲求を勘違いしてる男って本当になんか多いような気がしますね、
うん、そうですね、なんかあの最近相談のメール そういう類の人ばっかりで結構もしかして私のパソコン破裂するんじゃないかみたいな、はい、そういう男やっぱ多いですよね、
多いですね、はい、
だから本当にそこを勘違いしてるっていうのはまず知ってほしいし、はい、なんかこれ結構私は最近面白いなと思って、なんか宮台真司さんっていう社会学者の方と、はい、二村仁さんっていう AV 監督が、はい、あのどうすれば愛し合えるの幸せな性愛のヒントっていう本が、まあ、すごく面白いんですけど、まあ、この中で宮台さんも同じこと言ってて、その女が過去の性体験を喋った時に耳を塞ぐ男は、まあ、同感能力を書くので除外せよ、はい、第二に君のそうですね、だからその、はい、女を似合いのアクセサリーとそうして見る男は除外せよとか、はい、マザコンは切り捨てよって言ってて、なんか本当同じことみんな言うなっていう感じなので、
はい、
なんか本当にもし誠さんちょっとね今日説教臭くてあれなんですけど、
はい、
に自分の身に置き換えてもし自分がそうなってたら本当に誰ともやっぱ愛の関係って気づけないってことは分かってほしいっていうのはありますね、
はい、うん、この本実はですね私も買いまして、
あ、そうなんですね、
はい、
どうですか、
今日さっきあのアマゾンから届いたところで、
あ、じゃあぜひ、はい、あの本当にこの、はい、もう一度紹介しますが、
はい、
どうすれば愛し合えるのっていう本で、
はい、
宮台真司と二村仁さんが、まあ、協調で書いてるので、はい、これかなり面白い、ただちょっと誠さんには難しいかもしれないので、ま、ちょっと誠さん読まなくてもいいかもしれないでもあのぜひ読んでほしいなって思う時に、はい、まあ、じゃあね、それでも復縁したいっていう時にどうすればいいかっていう、まあ、具体的な方法としてはあの、はい、最近ねあの村松さんも本当なんか承認欲求を愛と勘違いしている男性って多いですよねっておっしゃったじゃないですか、
はい、
で私本当多すぎてこれ徹底的に伝えないな、はい、伝えないと分かんないなと思って、はい、あの3万5千字の記事を書いたんですよ、あのブログに。
この前のやつですよね。
そうですね。あれ削って2万6千字にしたんですけど、は
い、だいぶ気合入って書いてましたよね。
そうですね。だから僕徹底的に伝えないといけないなっていう、その、はい、完全版元カノと復縁したい男が確実に成功する、うん、超実践的セブンステップっていう記事を、はい、復縁アカデミアっていう私のあの、はい、サイトに書いたので、まずこれ徹底的に読んで全部実践するってこと？
はい、ええ。これでもなんか無料で出しちゃうのはすごいなって、本当にびっくりして。
なんかでも本当に、はい、で、それで、ええ、あのメルマガがあれを書いているあまり、なんか2週間ぐらい止まっちゃったみたいな、
はい、
あれだけ
か。もうあの、ね、長峰さん、インフルエンザ中に大丈夫だったのかなと思いながら。
ちょっと朦朧としながら。
ね、朦朧としながら。
インフルエンザ菌を注入しながら書いたんですけど。
はい。
まあ、でもそれを読め。
あの記事は本当にね、すごいまとまってて、読むだけで多分、すごい理解できることがあると思うんですよね。
あ、よかったです。あ、本当ですか、
はい、はい、すごい読みました。あの、読み返しました、何回か。
あ、じゃあ大丈夫だ。大丈夫だ。 そうですね。あとはもう一人暮らしすることですね、はい、本当に。
あ、なるほど。
はい。もうそれって別に本当復縁したいとかって言ってる人で、もし同居してるとかっていう人は、はい、まず自分で自分のことをやれるようになろうよって本当大事なんですね。
環境変わるとまたいろいろと変わってきますしね、やっぱり。
そうですね。だから何かその、はい、自立、まず記事に書いてあることを全部やって、本当それって冷却期間はこれぐらいとか、はい、自分磨きの方法も4つ書いてあるし、はい、どういう人が成功するのかっていうのもあるので、それを徹底的にやればいいと思うし、
はい、
あと本当環境変えるっていう、あと本当自分で自分のケツの穴を吹けるようになる。
はい。
だから一人ぐらい。
ケツを吹けるようになるじゃないですか。
そうです。ケツの穴を吹く。
ケツを拭くです。穴いらないです。
あ、すいません。はい、ケツを拭いてください。穴いらないです。穴いらないよということで、はい。長くなっちゃいましたが、そんな感じですね。
はい、じゃあ、誠さん、まず長峰さんの完全版、元カノと復縁したい男が確実に成功する超実践7ステップ、7ステップを読んで、
はい。
で、可能であれば、一人暮らしを始めてみるという感じで、
はい。
ぜひぜひ実践していただきたいと思います。
はい。
はい。じゃあ今日は最後まで聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってください。